おはようございます。高原豪一郎です。私は先日ハワイに行きました。そして男性だけが集うことのできる会合で短い聖書メッセージをしました。終わった後でその参加メンバーとコーヒーを飲みながら楽しい時間を過ごしたんです。何でも話し合うように導かれたんですね。そこにいたのはバスケットの州の元チャンピオン、弁護士やお医者さん、政府の仕事をする人、音楽家など、実に多彩で、しかも社会的には成功した方々ばかりでした。でも本音で話し合ってつくづく思ったことが一つあるんですね。それは特別な人間なんていないっていうことです。外から見たら自信満々であったり、みんなの憧れの的のような人でも、一人の自分に帰ったとき、実は小心者で、実は嫉妬深く、というようなところで間が抜けてたりするんですね。私は立派な人の間抜けたところやコンプレックスを聞いたらほっとします。いや、人間ってそんなに違わないんだなというふうに思うからです。ところで、そこに集まった成功者たちは全員クリスチャンでした。彼らは皆、キリストによっていかに人生が変えられたかを語ってくれました。そして成功とは一体何なのかという話になったんですね。話の結論を言いますと、素晴らしい人生を歩むためには自信を持って生きることが大切だって言うんです。じゃあ自信を持って生きるためにはどうしたらいいか。それは自信を失わせる二つのものから解放されることが大切なんじゃないかって言うんですよね。一体何でしょう。第一は、歪んだ人間観から解放されることです。歪んだ人間観とは何でしょう。人間の価値は、実績と人の評判で決まるという価値観です。自分の値打ちは、実績と人の評判で決まるという考えです。これは人間を破滅に導きます。この人間観に立つならば、自分を価値あるものだと確信するためには、常に実績を積み上げていく必要が出てきますね。それは常に成功し続けなければダメ男だという考えで生きることです。どうしてこれが歪んだ考えかと言いますと、完璧さに病的にこだわるようになり、そのあまり失敗を恐れて挑戦する意欲がなくなってしまうからです。自分自身を失敗した時に立ち直れない人間に追い込んでしまうからです。まあ、うまいこと言ってる時にはいいんですよね。でも、スランプに陥ったり、ドジが続くと自分を憎むようになるんですね。それから、自分の値打ちを人の評判で決めることも、人を破滅させる人間観です。なぜなら、人の顔色ばっかり見て、自分が本心で何をしたいのかがわからなくなるからです。また、どんなに建設的なアドバイスでも、少しでも否定的な部分があると、攻撃されたと感じてしまうようになるからです。善意から出た助言でも、自分を攻撃したのだと思うようになります。できるだけ攻撃されないようにするためには、すごい優等生を演じます。しかも、無意識のうちにそうします。すべての人に愛されようという、途方もないことを考え実行に移そうとします。ところであなたはすべての人が好きですか？好きな人も嫌いな人もいるでしょ。それが人間ですよね。ところが人の評判が自分の価値を決めるとなると、そんなこと言ってられないんですね。全人類の好みに合うような自分を演じねばならないんです。しかし、ある人は赤が好きで、ある人は赤が嫌い、ある人はタイガースが大好きで、ある人はタイガースが大嫌いなんですね。すべての人によく思われようとすると、最後は病気になります。もし自分の価値を自分の実績と他人からの評判で決定づけるなら、健全な自信は永遠にやってきません。では、どうすればいいんでしょう。人間の価値は一体何によって決まるんでしょうか。聖書は言います。神に作られたことによって人間は価値があるのだと。覚えてください。たとえあなたが何の実績もなく、 人から全く評価されないで来た人でも、そんなことはあなたの価値を少しも減らすことにならないんです。あなたは神に作られたので、尊いと言うんです。どうして神に作られたことで人間が価値あるものとなるんでしょう。それは神が絶対に間違いを犯さない方だからです。絶対に間違いを犯さない神があなたを作った以上、あなたの存在は絶対に間違いじゃないんです。もう一つ、人に生きる自信を失わせるものがあります。それは罪を未解決のままほったらかしにすることによって生じるんです。ダビデというイスラエルの王様は、人妻と姦淫し、しかもその夫を殺害するという恐るべき罪を犯してしまいました。しかし彼の立場は王です。絶対者ですね。ですから王に向かって公然とそのことを批判したり、逮捕したりする人はいませんでした。しかし、どんなに世間が許しても許してくれないものが二つあったんですね。一つは彼自身の良心です。聖書の中に彼の祈りが書いてあります。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。さてここでダビデはこう言ってます。私の罪はいつも私の目の前にありますと。どんなに美しい自然を前にしても、どんなご馳走やどんな賞賛を受けている時も、実は彼の目にはあの醜い罪の記憶が現在形で見えていたって言うんです。そしてこれが彼を苦しめました。これが彼自身を衰弱させていったんです。自分でも軽蔑している罪に手を染めた結果、彼は自分自身をも軽蔑するようになったのです。これが彼の自信をすっかり台無しにしてしまったのです。しかし、もう一つの目をも彼は意識していたんですね。それは神の目です。私はあなたに、ただあなたに罪を犯した、とダビデは言ったのです。罪とは他人に対する迷惑、自分の良心の咎めだけではありません。もしそれだけだったら他人に対して謝り、自分の良心をアルコールや薬物でごまかして、それで解決できるかもわかりません。しかし罪とは人に対する迷惑、自分に対する咎めだけではなく、神に対して犯され、神の目の前にあり、神の御前にあるものなんですね。神を認めなければ自分の存在を肯定することはできない。さりとて神を認めれば自分の罪を一層深刻に思い悩むことになる。一体どうしたらいいでしょう。ダビデはこう祈ったのです。神を御恵みにより私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって、私の背きの罪を拭い去ってください。ここで彼が、御恵みといい、情けといい、憐れみというのは何でしょう？キリストです。神は、ダビデが絶体絶命の窮地に立ったその時、キリストを、いや、キリストによる許しを差し示してくださったんですね。どのようにして神は罪を許してくださるんでしょうか。あなたの罪を、罪の全くないイエス・キリストの上に乗せ、十字架に貼り付け、徹底的にキリストを裁くことによって、あなたの罪を許してくださったのです。なぜそんなことまでしてくださったんでしょうか。これ以外に罪人の罪が許される道はないからです。キリストは、十字架の上であなたの代わりに死んでくださったんですね。そして死の後、三日後に復活し、生ける救い主となられました。このキリストを自分の救い主として、自分の心に受け入れようでありませんか。なぜなら、それこそが人間回復のスタートであり、健全な自信を回復していく道であるからです。どうぞキリストを 今、心に迎え入れてください。